お待たせしました。マイクつけまーす。はい、茶番でした。はい、はい、
はい、
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 はい、はい、はい、来てください。
ご苦労様でした。
ダイアン、ダイアン、聞いてくわ。
ダイアン、
ダイアン、ダイアン、始めるぞ。座ってください。ちゃんとしてこの始まり方。エジからは強いんだけどね。エジからは強いんですけど。はい。どうもどうもどうもどうもどうも、25年後にはい行きました。本当に超面白いって言ってくれてホッとした。
よかったよかったよかった。
踊ったね。
踊った踊りましたよ。
予告通りだったね。
やりました。
ゆっくり踊りましたね。
はい、はい、
クーパー、え、クーパーやるんじゃなかったの？
ゴードンや。
ゴードンやりたかった。
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 抜けて。
ここでも言えない話があるんだ。
うわ、また
バチバチ来てくれないか。
それでも似てる
似てる似てる
でしょ。
吹き替えのやつにそっくり。
いやもうね、ワウワウの特別放送ではないのに。
確かに
この力の入れよう。
全力の
俺たちワウワウから何ももらってないんです
けど。全くもらってないですね。
はい、この力の入れようで。
リンチさんからも何もいただいてないですからね。
はい、はい、リンチさんからも何も来ませんけど、ちょっと今日はスイーピックス
ふざけてみました。はい、まずその前に、
はい、そうですね、
はい、やっぱり
はい、はい、
フェス来てくれた方、
そう、
はい、見てくれた方もですけど、
そうね、昨日見て
ありがとうございました。
はい、はい、
うちのスタッフのもう超人的な編集能力で、なんと24時間経たないうちに
も
うアップしちゃってるっていうね。
そう
すごいですね。やっぱりちょっとびっくりしましたよ。
はい、
何も聞かされなかったから、
はい、
あと30分で始めますみたいな LINE 来て、
やるんだ今日、やるんだ今日、その話するためでしょ。
ああ、まあね、
ちょっとね、うん、もう見てない人もね、
まあ、ちょっと見てない人もいると思うんで、あの、うん、今配信されてるんだっけ、
うん、
なの、
うん、でタイムシフトで見れます。
タイムシフトで見れますと、うん、いうことで、またこれ終わってからも楽しめるんで、うん、ぜひ見ていただきたいなと。で、まあ、うん、フェスのことに関してちょっと後半、
うん、
改めて、
うん、
ちょっとツインピックスと絡めます、
うん、
まあ、絡めない、
絡める、
絡まらない
すかさ、
はい、
しみちゃんの頭が背景に溶け込みすぎだ
よ。やばいよ。
すごいねこれ。
これあのしみちゃんあれじゃん、見てる人はあれで初めてじゃん、この
ああそうですね、
ニューしみちゃん
確かに、
うん、そう、なんかスラムダンクがいるっつって大騒ぎになったよね。
本当だよ。その時はもう今日ツインピックスだったんで、そうそうそうそう、ベッド部屋に。
そうそうそう
そうそう、もう今日やばいよね。もう
超やばいよ。
今回いいな。
ブラックロッジから生中継。
レッドルーム、レッドルームからです。らこれ見てない人には全く伝わらないんですけど。
そうですね、
きっと、
はい、もうお前40かってツッコミ来てた。すごい冷静なツッコミが来てますけど、ありがとうございます。
なんか新鮮だよね、この、うんうん、ちょっと模様が違う机とかも、
う
ん
う
ん、
そうそう、すごい格調高いですよ。
そういうことだったのね。そういうことなんだ。絵力すごいね。
絵力すごい。
あ、つうかなんか本当にこれ絵面見てると異空間だね。うん、やっぱり、うん、やっぱすごいな。
リンチの映像のそののね、うん、すごいですね。
さっきリンチの本読んでたら、リンチの本読んでた、なんとなく車にもたれかかってぼーっとしてた時に降った赤い部屋が浮かんだって。
へ
ーすごいよな。
ふっ
と、ああ、ふっと浮かんで。
浮かぶ人いっぱいいると思うんですよ、なんか、うん、あの異空間っていうか、
そうそうそう、
だけどそれをここまできっちり映像化して、うん、それをもうなんか一つの自分のさ世界の、うんうん、もうあこれを見れば、うん、あデビッド・リンチだっていうのをふっと入ってくるぐらいまでアイコンにしたっていうか、
な、
う
ん、ね、小さい魚は浅瀬じゃん、浅瀬で捕まえられるけど、大きな魚は深いところまで行かないと捕まらないって。
そうだよ、
深いこと言うじゃん。
リンチが言ってる。
映画は深いところに行かないと捕まらないんだよって。
映画以外、
映画になるような魚は深いところじゃないと捕まらない。
この人は1日に2回瞑想必ずする、う
ん、あ、瞑想するんですか。
そうなんですよ、ずっとやってらっしゃいます。
でドーンって降りてって、うん、でかい魚捕まえて上がってくるんです。
だからね、あんまり作品数多く
ない。だから要は この世界観みたいなのは、うんうん、ドーンと潜って掴んできたみたいなのを形にしてるっていうか、ザッとなんかデビッド・リンチ手法みたいな。
レイさんはあれなんですか、うん、リンチの作品はもう追いかけてきたタイプなんですか。
これが、
はい、
あのもうなんつうの、俺シュール直撃世代だから。
シュール直撃世代っていう世代があるんですね。
俺の世代は、
はいはいはい、松坂世代的な。
これだから後でちょっと説明しますけど、
はいはい
はい、90年、
はい、
91年にかけて、うん、そのツインピークスで放送されてて、
はいはいはい、
で、あの、まあ、大体時代的に言うと日本はね、映るんですの時代なんだよ。
あ、なるほど。
映るんですの時代の、そっちじゃなくて、
漫画漫画漫画
漫画の不条理漫画の吉田戦車 の, 車の、
あ、伝染するなって。リアル勘違いや。
89年に平成イカスバンド天国があって、うんうん、でその時に大跳ねしてたのがあのタマだよね。一番売れてた、でタマもザッツシュールでしょ。
あ、確かに、あ、そういう意味で、
うんうん、そうで止めさしてんのがちびまる子ちゃん。パッパパラリラ。
あ、なるほどね。
だから
え、BB クイーンズってこと？
違う、インチキおじさん登場したんだから。わかる？
え、あれツインピークスなの？
あれツインピークス。
ちびまる子ちゃんって
お鍋の中から
ポワッ
とインチキおじさん登場。登場。
あれボブ？
ボブ。ボブ。アクエズメですよ。
時代が生んだボブ。
そう、時代が生んだ。てかそういうのが許されてる時代でもあり、そういうのが流行った時代なんだよ。だからその時代の関連性みたいなことをこの後言いますけれども、だからもう完全にやられた、うんうん、世代的にもこれについていけないやつダメだなみたいな空気あったし。
なるほど、ね、うん、もうじゃあ、うん、すげえハイセンスなことだったってこと、
ね、震災後に分かりやすくないとダメだってことになっちゃうんだよ、阪神大震災から95年から。
ああ、はい、
それでバブル崩壊と被ってて、
うんうん、
でそれ以前のものっていうのは分かんねえ方がかっこいいっていうか面白いっていう時代があった、それはもう何ていうか80年代から乱熟期に向かっていってみたいなさ、うん、っていう流れで、そう、その話先にする。
まあ、その久世さんはあれなんですか、やっぱり。
あとでいいや、うん、
リンチずっと追いかけてる、う
ん、リンチストですよね、あなたね。
いろんな映画見てますけど。
大してリンチストじゃないですけど、うん、作品は大体見ましたね、
うん、大体見ました、
大体見ましたよ、うん、イレーザーヘッドから始まり、うん、エレファントマン見て、うん、ドゥーンドゥーン見て、
絶対やりたいと思った
そうそうそう、
柔道の下りで必ず
そのあとストレートストーリーとかちゃんと見てました。
あ、うん、そうそう、うん、
見てましたよ。
B ブーム見た。
え、
なんかナインチネイズかなんかの PV 撮ったんじゃなかった
。ああ、撮ってた撮ってた。
ああ、そういう
の。あの人すごいいっぱい顔持ってて、写真もやるわ、絵もやるわ、
うん、絵もやんの、
絵もやるし、うん、そうそうそう、ミュージックビデオもやるし、
うんうん、あ、じゃあもう映画監督っていう範疇じゃない人なんですかね、
う
ん、
あ、そう、今日はそのあたりをしっかりと、うん、意外とだからデビッド・リンチ、ツインピークス語りましょう席に訳が分かんねえって話をしがちなんだけど、
いや、そう、
そんなこと全然ない。
訳分かる
んですか。全部訳分かるし根拠がある。でその根拠の部分がものすごく大事で、うん、でそれを割と しっかりちゃんと作ってる大人の職人監督でもある、うんうんうん、アーティストでもある、それからまあ詩人でもあるって全部入ってるっていう、それをだからその根っこになってる部分がどこにあるかって1920年代だろうなと思う俺は。
20年代
だろうなと思う、うん、 この人46年生まれなんだけど、でもこのルーツになってるものっていうのはだから20年代のパリアメリカだと思うのね。でその話をちょっとしようかなって。で、まあ、ルックで言うとすげえ分かりやすいんだけど、言ってみればここ今がやってるのってこれブラックロッジで、まあ、ツインピークスではおなじみのその、まあ、世界なんだけど、ま
あ、これは中田さんどこにあるところなんだこれは。
これはだからあの世とこの世の間というか何というかですよ。誰も解釈できないでしょう。
あでもざっくりその前にあれかなんだ、うん、要はこれざっくり言いますと、あのどんな話するかというと、要はこれの元ネタになっているのが、まあ、これ見たら分かるでしょって話だよね。これデルボーを見た段階で、あってはって気が
する。
ポール・デルボーで、これはだからシュルレアリズム の、うんうん、あの画家なんだけど、このイメージを見た瞬間に、あ何かこう通底するもあるの分かるっていう。うん、でこの人はそのデビッド・リンチはシュールレアリストで画家なんだよ。で画家って何かってこと、
画家なんなん、
画家って何をしてたのかっていうのを映画でやっちゃった人なん
だ、うん、ああ画家のマインドを持って映像を作ったっていう。
そうで画家とは何かっていうことを映像でやってんのこの人。映画でやっちゃった
人。そんな話なの今日。
そうだよ。
もともとオスカー・ココシカっていう人の影響をすごい受けて、あのウィン分離派の近いクリムトとかの近い人なんだけど、その人の影響を受けて絵画の学校とか入り始めるとこから、
この人美大卒だから、ね、
そう
でわざわざそのウィン分離派 の、 あの画家のところに行って修行しようと思って行ったんだけど、あ何も学ぶことねって通過しちゃう。美術大学でも意味はねえってなっちゃってって言っ て、
あそうなんだ。
だけどそれはどういうことかっていうと、純粋に絵画に向き合ってたっていうことで、この人絵をいっぱい描いてる。でそれでな、さっきのなこの
画集が ちょっと待ってください。
見せらんだけどね中は、ね、
あ中見せ、
う
ん、
今日、うん、じゃあ、うん、もうデビッド・リンチのクロニクルみたいなこと、うん、
デビッド・リンチの話して、ツインピックスの話して、クーパーかっこいいねとか、丸太おばさんおかしいねとか、ドリーかあのなんだっけ、オードリーかわいいねって話はみんながしてっからそっち見てください
って。俺今日それちょっとしたかったもん。あの3人の議論で誰タイプみたいな、
それはファントークファントークです。 それは民放さんにお任せして、
ここ民放じゃなかった。
民放じゃないから、わざわざ見ようと思って見てる人たちが見てるわけです
。ああそう
そうそうそうそう
独自の理論でね、
独自の理論でおなじみの、うん、そう
やばい。
そうそうじゃないとつまんねえだろうって言ったから、なんでファンの話いいよね、かわいいよねなんて言って、かっこいいよねなんて話はいいじゃん、別にそんなことどうでも。
じゃあまあちょっとレジさん、うん、まあでもそう言ってもやっぱりネタバレ全開で今日は行きますよ、うん、あのコメントとかありますけど、はい、それはあの予告をしてるんで、うん、あれなんですけど、うんうん、やっぱりそのツインピークス、うん、それでも間に合わなかった人に、うん、ツインピークスってどんな話なのかっていう、
ざっくりね。だからね、もうね、あの俺のだからツインピークスの話をちょっとさせてもらうと、
ちょっとじゃなくやってください、
どうやらやばい、どうやらやばいドラマ来てるよっていうのはなんとなく聞いてた。
91年。
でもそんな簡単に見れないから、でテレビ放送もされてるみたいな、
はいはいはい、
でもなんかその追いつけなかったの俺は、うん、でなんていうの、そろそろ相当やばいことになってる、そうするとだんだんそのレンタルビデオ屋にそのビデオが並び始めて、うん、
はいはいはい、
それで新しいの出るたびにそれ待って次やっと出たみたいな感じで追っかけてって、そのワクワクしながらずっと見てたっていう、うん、序盤からずっと最初から。で俺のその当時の担当、俺 B バージン書いてたんだけど、この頃って91年から92年でしょ、うん、B バージン書いてるんだけど、その担当が、まあ、とにかくツインピックス大好きで、聖地巡礼まで行っちゃってる、
聖地巡礼まで
行ってツインピックス
で行っちゃってる、ツインピックスの街に行っちゃって
る、
あの滝で、
あの街までそう行ってる、滝
すごいな。
それぐらいみんな熱狂してた。いやこの当時は本当ものすごい熱狂だったの、で本当にみんなローラは誰がローラを殺したって本気でちゃんと謎解きしようと思ってた、うん、
いや俺もねずっとそれ追っかけてました、シーズン1
まんまと術中にはまるっていうね、うん、でこれまあじゃあざっくりどういう話かって言いますと、はい、まあ、とあるカナダ国境に近いアメリカの小さなその、はいはい、ね、うん、あの林業の町、うん、のどか でみんないい人っぽいみたいなね、でなんか豊かなさ農家、その田舎の暮らしみたいなのをしてるみたいなところからさ、まあ、ある時、学校で一番人気の女子高生ローラ・パーマーが死体になって、
そうですよ、あれ女子高生なんですよね、うん、全然そう見えないからさ、
むちゃくちゃ大人っぽいからね。そパーマーはローラは、
うん、女性で、まあまあ、まあ、要するにリア充で、うん、まあその、まあ、そのなんていうのクラスの、まあ、そのなんかピラミッドの最上位にいるような女の子、う
ん、
は
いはい、しかも貧困法制なんですよね、ボランティアとかいろいろしちゃったり、いい子だった、ね、みんなに好かれ
ちゃった、めっちゃいい子なんです
よ、ね、誰がこんな殺した、うん、で死体が上がったところが、それで FBI のクーパーっ ていう人が
デイル・クーパー、
ね、デイル・クーパーっていうのがいちいちダヤンダヤンって言いながらやってくるっていうのが
誰に録音しとんねんってやつね。
そうそうそうそう。でそして彼が入ってきてそこで、いろんな操作をしていくと見えてくるのが実はこの村はものすごくちゃんとしてるように見えてみんな行かれてるっていうのがどんどんどんどん分かってくる、
はいはいはいはい、
だから最初のこの、でまあ、謎解きもとにかくうまかったよね。謎解きは謎の振りがすごくうまい。第1話でだから死体の指の先からあのアルファベットが出てくるみたいな、うん、そうするともうこれ意味何なんだろうっていう、とにかく最初から、うん、それからあとファイアーウォークウィズミーだよね。だからその謎のメッセージを入れるタイミングがまあうまいよね、うんうん、それで音楽の効果も非常にうまかった、うん、だから不穏なものがぐわーっと上がってってあれこんなに健全で安心できるような村なのにとても恐ろしいことが起こってるんですよ。でも何も分かんないっていう、うん、でもう一個の魅力は 何しろクーパーだよね。カエルマクラクランでやってたクーパー警部が面白い、はいはい、FBI なんだけど単独でやってきてる。もうまるで探偵ものだよね。ほんで定期的に録音してる、
そうレポートしてるんですよ、ね、ダイアンにね
言いながら。それでその操作の仕方が非常にスピリチュアルっていうね、うん、意味が分かんない
そうね。
で誰が犯人かどうしたらいいかって なった時にドーナツを並べて小石を投げて決めるとか、うん
なんか 夢からのお告げとかを信じて操作するからでもみんなついていっちゃうのが面白かった。
夢を完全に信じて
そう完全に信じて
なんか夢操作みたいなこと平気でしちゃう、うん、
しちゃって
だからそれが当たり前の世界になってて、うんでまあ、村人も狂ってるし、うん、操作してる方も狂ってると、うん、これは面白いってことになるよね。だその当時だから不条理が流行ってる時代だから、うん、不条理だらけなんだよ、
うん、
だけど一番うまかったのがあのこのフォーマットが推理ものっていうのはね
うん、
謎解きだったんです
。そうなんですよね。
そう
だからその物語っていうか答えが用意されてるとこっちは思うから、うん、やっぱ見ちゃうんですよ、
うん、
でじりじりじりじり行くじゃないですか、うんうん、でも その村人たち全員がいろんなものを抱えてて、うん、人間関係っていうのが出てくると、うん、その誰がローラを殺したかっていう話よりも、うん、そっち側の関係性のヒルドラみたいになってくる、
うんうん、でまさにその通りで、うん、渡る世間なんですよあれ。
そうなんですよ
そう言おうと思ったやつ。そうだお前がだからハマったら渡る世間のところだろうなと、うん、どうして分かった。
いやいやお前と付き合ってたら分かるやろ
大好きだろそういうさあとは何だろうポップな。
いや俺基本キャラ萌えの人なんで。
そう
キャラクターがもうめちゃくちゃ魅力的だから全員
そう本当にそう
やばいっす
ね。若いキャラクターもいいんだよね。
そうなんですよ。
ティーンの青春ロマンとかドラマみたいな要素とあとおっさんたちのイカれたドラマみたいなのがでまあそのなんか男女のこうドロドロのこの裏と表のこれが全部あるんだよね。
そう初々しいね、うん、その、うんなんていうか若い2人の純粋な恋愛もそうだし、うん、そのもうドロドロの不倫もそうだし、うんうん、なんかおじいちゃんになっても若い子を、
う
ん、
そうそうそうそう、
ね、村長の人とか
村長やばかったもん
ね。村長やばい、
まあ、ある漫画家さんの受け売りですけど、うん、これ、うん、もうあらゆる世代のアメリカのそういう、うん、あの方、うん、家族の方とか人間関係の方がこの映画に、
う
んドラマに詰まってるんだ。だから
そうそうそう
どの世代でも見ても面白いんだって、うん、レイジさんが言ってました俺にツインピークス進めてくれる時に言ってました。
でもそうなんだよ
そんなにかと思って私見ましたよ、
はいはい、お前アメリカンやなこの慣れが仕方が
最高だったって言ってんでしょ。
最高でした
、ね、最高だよね。
こんなに面白いドラマは、うん、もう俺生涯ないと思って
た、うん、お前フレンズの時も言ってたやん
だからそれはフレンズの前だったんだよ。残念ながら
あったあったあったよなるほどな
、うん、いややばいっすね。
なだからこれ日本で言ったら八幡村でもあるんだね。
田舎の
閉塞的なところで、うん、いやそうジャズで八幡村撮ったみたいなまあ、そうそうそうそんな感じ、うん、なんかだからないわけではないやつっていうの結構さあってさ、
うん、ヒルドラにスピリチュアル混ぜようと思いますって話です
よね。そうそうそう
スピリチュアル混ぜてもいいんだけど、うん、なんか盛り込みすぎなんだよね。やっぱミステリーだし、まあね、サスペンスだし、うんまあ、シュールっていうかその笑いも、うん、コメディーでもあるし、うん、
深層心理の深い
メロドラマでもあるし、うんうんでだからそれがもうぐっちゃぐちゃになってどこに落ちていくんだろうと言って行った先ここだったっていう、うん、
あそうねここね、うん、赤い部屋ね、
うんうん、すごくない？
すごいよ。
引きの強いヒントがいっぱい でみんな引っ張ってくる。それもものすごい、だからあの答えあるように見せかけて、はいおいでおいでって言ってるのがデビッド・リンチ。デビッド・リンチ悪いやつだなと思ったらいきなり本人が出てきて、
そうなんですよ。しかもあの人お茶目なのよね。
しかも耳が遠い、うん、だからさっきみたいになるんだよね。
そう、俺がやってたのが、はい、そのデビッド・リンチ役の、
デビッド・リンチ本人がやってたっていう、
名前なんだっけ、まあ、ゴードン
、ゴードン捜査官、このおっさんですけどね。
上司のこれがクーパーで、うん、これカイル・マクラクランね、うん、でこれデビッド・リンチ本人で、
うん、本人が監督です。
そう、はい、監督が出ちゃうっていう、はい、ヒッチコックスタイル
ドーナツ積んでありますね、はいは
い、でこれ、あこれリターンのやつ、
そうです、
これ
リターンのやつです。そうそうそうそう、
これオードリーやろ、
雑誌の
オードリー
表紙になったやつね、
うん、これ誰か分かんない、
これローラやろ、
あローラか、うん、
やってやって、ケビやって、
またやんの、
そうクーパーこんな感じ。
いやだから耳が悪くて補聴器つけてて、であの上司で
クーパーここでは言えない話があるんだって会議室を用意してくれって言って、
会議室用意しますねって言ってんのに会議室を用意してくれってまた言ったりするん
で、そうで2人で内緒の話するために別の会議室行っても、この同じ音量でローラを殺した犯人はどうのこうのFBI でお前はみたいなのが全部警察庁中に響き渡るっていう、何の内緒にもならないっていうのを誰も突っ込まないんですよ。
そう
でここがフレンズもちょっと似てるんだけど、うん、あの誰も突っ込み役がいないから、もうこっちはその、うん、もう引きもうなおっていうその、うん、ね、うん、足場外されるばっかりっていう、うん、もう落ちて落ちて落ちて落ちて、
説明がない、ひたすら説明がないっていうね、うんう
ん、最高よね。
そうそうそうそうそう、
もうほんま日本のドラマどうなってんのっていうぐらい、
いきなり巨人とか出てくるしね、あれも別に説明
脈絡ないしね、
う
ん、
指輪渡してくれるし、
あんだけ多いのに、うん、全然キャラが薄くないっていう、う
ん、で
これただの半トークになってる、ごめん、まあ、旅行言うのじゃないね。
っていうかでも推理物のテンプレって、うん、過去に何かが起こった、である一点で過去に何か起こったから、ある一点の現在から始まるんだけど、それを過去を知ろうとしながら現在進行形で何かが起こっていくというのが大体これあるね。そのコナンとか見てても必ずそうでしょ。犯人を探してる最中に誰かが殺されたってなる。でこれも見事にちゃんと使ってて、でクーパーが行ってからいろんなことが起こって、本人すらそれに巻き込まれていってどうなるかっていう時の、その最終的な巻き込まれどころの場所がここなんですね。
そうなんですよ。
いわゆるそのなんだろうな、誰も悪いことをしてないみたいな、正しき村の中の森の中にあるブラックロッジたるものがあるという啓示を受けんだよね。
ホワイトロッジがまずあって、でブラックロッジが現れるんだと。
そう、でこれだから誰がそのどんな恨みを買って、実はこういう、いや恨みがあってどうのっていう表面的なんじゃなくて、さらにその深海に潜っていって、うん、で人間ってそもそも何かみたいなところまで行こうとするんです。でここの、うん、このそのロッジが、なんつうのターミナルになるね。
そうターミナルになってますね。
あっちの世界へのターミナルっていう、
うん、ここが、まあ、ちょっとクルトもさっき言ったんですけど、うん、ここがこの空間っていうのは一体何なんだろうと、
うん、
そうこれはそのブラックロッジっていうものの中なのか、それともブラックロッジへ行く前の待合室みたいな、う
ん、サンズの川みたいなところなのか、まだ天国でも地獄でもないのか、どっちのとこなのかっていう諸説がありますねっていう話ですね、
うん、そうだね、
うん、いろんな解釈ができる、そして誰も答えを教えてくれないっていう、
教えてくれない、リンチさんが教えてくれるわけないもんね。
あでももうね、いやめんどくせえからもうバンバン喋ってっちゃうけど、あの無料部分で、
はい、
あの、この人って、はい、あのシュールレアリズムなんだけど、はい、シュールレアリズムの始まりは深層心理の発見から始まってると、うんうんうん、でそれは深層心理がその最初、まあ、フロイトがやって、いつも何回もやってるけどね、うん、でユングがそれ集合的無意識ってやつ、みんなの心深いところまで潜っていくとみんなの心につながって、これまあ村上春樹がさっさ書いてるやつっていうやつっていうさ、そのことをさ、あの、まあ、テーマにしたさアートっていうのがシュールレアリズムだったんだよね。
はいはい、集合的無意識、
そうそうそ
う、
そうそうそう、無意識っていうのを、
う
ん、その描くっていうさ、そこに真理があるみたいな、でそれは、とにかくそこで起こったわけではなくて、その時代に生まれたわけではなくて、うん、昔からあったんでね、うん、それがだから異界とかあの世とか、うんうんうん、いろんな言い方してて、で集合的無意識っていうのはみんなの心の中の一番奥にある集合って、これを仏教だと荒屋敷っていう言い方するじゃん。だからそこにたどり着いちゃって、そこへ行くためのターミナルで、実はこれはあれなんだよ、鳥居の先なんだよね、だから日本でいうと。
なるほど。
そうだから神社仏閣の鳥居、だから赤がそれかぶるのが面白くて、真横なんかでもよく言うんだけど、そうそうそうそう、だ鳥居をくぐって神社に入るじゃん、うん、聖域っていうじゃん、そこが、うん、異界なんだ、そこは だから日本でいうとこれだから神社の中、
そうですね、
あれだから参道のあれだから赤なんですよね、うん、
あ、そうだっけ、
そうだよ、
それでいいんだっけ、
参道の入り口だからその蘇るための道なんで、うんうん、あれ
中国から来てるよね、あれ、
そう
そうそうそうそう、
いやいや鳥は違いますよ、
鳥は日本だよね、
鳥は神道なん で、その、
いや違う、
体内回帰 の、うん、あのイニシエーションアトラクションというか、うん、その表現としてあの赤い鳥居があって、うん、でぬって入っていって、うん、で何にもない空間、つまり子宮的なものがあって、うん
うん、あ、それ神社の話、
神社の話、
あ、神社のイメージ、ね、はいはいはいはい、
神社の話いらなかった、
いやいやいや、だからそれで異界につながっていくっつって、でそういう異界とつながるホールだったり扉だったりいろんなところいろんなあって、
う
ん、そのうちの1個だって話なんです、
はいはい、
でそれを村上春樹だと、うん、例えば、海辺のカフカであるあのあ出てくるあの穴が開いててそれを石で塞がなかったらいけないみたいな、そう、猫と喋るおじいちゃんが出てきて、うん、なんとかそれを塞がなきゃいけないみたいな、中日ドラゴンズの帽子をかぶった男がトラックを運転しながらそれを手伝うとか、もうわけわかんないんだよ、うん、海辺のカフカとかって、で森の中でねこもってね出てこないとかね、そうだ、結構その辺のところが ものすごくデビッド・リンチ的、
ねじ巻き鳥で言うと井戸ですよね、
井戸、
青いあざとかそういうことだよね、
そうそうそう、
ねじ巻き鳥まで、
ねじ巻き鳥、そうで以前にやるとイルカホテルがそうだから、
あ、そうですね、
うん、だからイルカホテルはこの先にあるんだよっていうことを、
そういう場所ですよね、
まあ、そうそうそう、村上春樹やってて、多分系譜で言うと同じで結構年代も近い、これ、うん、でそれは多分、まあ、ユングと東洋を読んでる、
読んでますよね、間違いなく。チベットがすごい好きだから、
そうだから中澤慎一さん的なチベット思想とか、その要するに東洋の、だからそれをものすごい分かりやすく翻訳するとヨーダになるわけ。うん、だけどそのなんですか、もうちょっとその深いところまで降りてって、うん、ちゃんと理解しようとした一軍っていうのがあってっていうさ、でもこれなんでみんなこの話こんなについてこれないかって話、うんうんうん、あるんだけど、もうここの話をちょっと先にやりますね、
はい、
ね、ツインピークスの90年代、ツインピークスが受けた90年代って、あのさっき言った1920年代とリンクするので、どうリンクするかって話すると、あの1920年代ってあの大戦前なんだよね、で狂乱の20世紀ってさ、要するにさ、あの、あ、いや20年代ってさ、アメリカ経済が一番ピークになって、で産業革命が起こって、でとにかくあの貧しい人もいたんだけど、うんうんうん、貴族がやり放題やって行くとこまで行ったみたいな
時代、そのダダ界で一回ちょっと
ダダ界 でその時に24年にシュールレアリズム宣言つってのがあって、つってここでシュール登場、はい、でこれはどういうことかというと、あのね、神々の遊びなんだよ、貴族たちの戯れなんだよ
ほう、
要するに食うに困ってないから、
はい、
真実ってなんだって言い始めるわけだよ、その時にお前の心の中にあるんだったり、古田が言った時に、
うん、まあ、神死んでますからね、神、
そのとっくの昔に神殺してるから、う
ん、
だから
神にも
そう、そうで、その、西洋 あの近代絵画の流れで言うと、うん、だからあのルネッサンスで神いなくなる、うん、人間中心になる、それでその後に何やるかというと自分で見ろよって言い出して、うんうん、で写実主義が生まれる、でそれで写実主義は見えたのを光と影で描いてたんだけど、いやそうじゃねえだろ、影の中にも色あんじゃねえかみたいなで印象派になってくる、うんうんうん、どんどんどんどん個人的な主観になっていって印象派の先に抽象になってくるんだけど、うんうんうん、その手前にあの見えてるものの先に夢のような何かがあるはずだって、
うんうんうん、
だからこれが出てきますね、
見えるってことはつまりイメージしてるってことと同じなんだよ
っていう話で、これサルバドル・ダリが書いて
ました、
ものすごい分かりやすく彼が書いてるやつのシリーズで、はいはいはいはい、水面をめくるっていうのよくこれやるんだよ、
なるほど、
お
でめちゃくちゃ分かりやすいでしょこれ、
うん、分かりやすい、
で この下にあるのは無意識化、うん、で無意識化をこうあめくろうとしてこう意識で表出させる、
子供なんですよね、
だからそうで、カタロニアってこのね、ダリのね生まれた場所、スペインの
カタロニア、
まあパッキパキなんだよね、
パッキパキ
パッキパキパッキパキパッキパキパキ、そうそうそうそう、で そこに現れる白日夢のようなものを描いたのがダリ、サルバドル、このコントラストが彼を、まあ、メジャーにしたっていうか、
うーん、
あったなって、でこれの影響明らかにリンチを受けてるなというのは分かる、それはワイルドアットハートで、天使が出てくるシーンなんかは、はいはいはい、もうまさにダリの一枚絵っていうか、うんうんうん、ダリが描いたかのような画面で、うんうん、あのパッキパキの青空にパッキパキの形で天使出てきた
のパッキパキの天使だね
パッキパキやぞ言う
っていうやつなんだ、そうそうそう、それなんでそれ起こるかって、これ29年に大恐慌が起こって、はい、第二次世界大戦に突入していくんだけど、
はい、
ここまでの流れで乱熟期が まあ、ここで終わるん、
うんうんうん、
でそうするとそれどころじゃなくなるんで、この流れ終わるんだよ、バーンと、うん、ここで終わっちゃう。で何かに似てるなと思うと、やっぱりバブル期の80年代の終わりから90年代、バブル崩壊までの流れにすごく似てる、ここが。
へえ。
で、
あ、確かに確かに、経済的な、
でここがパッパパラリだ、わ、
うんうん、
かる。でバブル崩壊なと、も
え、そんな昔なの、スチーミーマルコって。
スチーミーマルコ、まあ、バブル期のあたりから始まってパッパパラリやってるんだけど、はいはいはい、まあ、バブル崩壊からそれ2000年くだるぐらいまでものすごい人気になる、
うん、
だから俺は
あの、そっか、あれバブルの歌なんだ。
バブルの時にあのいろいろやらなきゃいけないことがあったんだよ。不良債権の問題とか、いろんな問題を、いろんな問題、その、え、じゃあ国民を助けないで銀行を助けるのかみたいな話あったわけだよ。うん、で、そういうのを全部パッパパラリラで言っちゃったんだよ。
うん、ここで、これ、何でもかんでもみんな、ね。
何でもかんでも踊りを踊ってるし、ジュリアナで踊ってたし、
はいはいはいはい、
しかも、あの、小室が TK はもう、踊れってやつだけど、ここ。
はいはいはいはい。
で、だけど、ついていけなかったのがエヴァです、ここに。
おお、エヴァ来ました。
95年にエヴァ登場ですから、はいはいはい、でその後血の90年代っていうと、
血の90年代
だから、こっからもうだから血まみれなんだよ、うん、エヴァの後半みたいなのがずっと続くんだよ、
うんうんうん、
そう、それがドラゴンヘッドになり、うん、あのワイルド、あのだっけ、バトルロワイヤルになり、うん、ゼロ年代ずっと血の流れでずっと、でそれでいながら、もう分かりやすきゃそれでいいじゃんのゼロ年代登場なんだよ。
なるほどね。
だからセカチューになりワンピースになるわけ。
なるほど。ワールドイズマインもそうです
ね、うん、あ、そうそう、ワールドイズマインはざっと90年代後半っていうか、うん、そうで、だから そこにしか共感できないぐらいになっちゃって、シュールみたいになっちゃった。
なるほどなるほど、
うん、シュール抱えてる余裕がないんだよ、もう
今はね。
今ない、うん、だ今の40代半ばぐらいまではバンドブームの残りがまだあるんで、記憶に残ってるどっかで、だからどっかをね、どっかピューピューしてるんだ頭が。
つまりシュールを楽しめるっていう時点で結構もう
豊かな時代、うん、そう、う
ん、遊び
やんごとなき時代を青春で送っちゃってるんだよ、
はいはい、
だからやんごとなき文化だったんだよ、
やんごとないんだ、
それがイカ天時代だったんだ、うん、だけどそうは言ってもつって、その X やブルハもいたんだよ同時に、うん、まあ、そこが豊かさだったんだ。だけどそういう意味でのシュールっていうのは支えられてたんだけど、でここに直撃したのがツインピークスだった。
おー、だから用意された
の、シュールの帝王、そう、シュールの帝王現るだったんだよ。
なるほどなるほど。
この時期の小劇場なんかはあのもうデビッド・リンチ祭りほとんど、
あ、本当ですか、
うん、マルゴランドドライブみたいな作り方多かった。だから一つの話を起承転結で作るなんてバカげてることはしない、そんなダサいことはしないぜ、脚本全部書いたら全部バラバラにして順番めちゃめちゃにしてやるってみたいな、流行ったでしょこれが、
うん、
で意味がないことをやったり、意味のないことを絶叫したりする。で意味のないことを絶叫しますね、この
絶叫しますね
やたらと叫ぶんだけど、
叫ぶ、ね、
なんでっていう、なんでっていう、そのついてこさせないようにする、
そう、うん、うん、あと間ですね、やっぱり
間、ね、
間の取り方がもう、うん、今のリズム感と全く違うから、うん、これ当時のあれなのかなと思うけどそうじゃやっぱないんじゃない、うんうんうん、こう喋ってこうなんか、
まだ映してる、まだ映してる、まだ映してる、でやっとどっかに違うところに行って、こっちも映してる、こっちも映してるって
、ほとんど小津安二、
いや人間ってあんなに止まれないんですよ、うん、意識しないと、
うん、
だからもう役者大変だろうなって、
でも独特の美学と独特のテンポがあるから、うん、やってては体に入ったら気持ちいいだろうし、リンチもリンチで、あの同じ役者をよく使うんですよね、やっぱり一回知ってもらわないと、
ね、
相性すごいあるから、
はいはいはいはい、
まあ、分かりやすく言うと、なぜそれをやってるかっていうと、うん、あの人は画面の中で絵画を作ってるから、
うんうんうんうん、
だから
そうなんですよ、ね、
フレームが、うん、あの枠なんだよ、
うん、
で一枚絵なん全部、
うんうんうん、
だからその、絵を作ろうっていうのを必死にやってたって。例えばまあそうそう、それをまあ、ちょっと待って、この後シュールレアリズムの話ちょっとしようかな。そうね、あのね、その95年の話だとさ、うん、さっき今エヴァの話するじゃん、エヴァがあのまんまツインピークスだったって話もあってみたいな、この話先にする。
エヴァがまんまツインピークスなんですか、
うん、
へえ、ちょっとそれを聞かせてください。
シュールレアリズムの話は後半ちょっと、まあ、はい、もっとしっかり やりますけども、うん、あ、そうだ、そうだ、これだけやっておくわシュールレアリズムさシュールのシュール直撃って言ってんじゃん、
うん、
ほんで、俺の世代は分かりやすかったらかっこ悪かったっていうさ、
うんうん
うん、分かりやすかったかっこ悪かったんだよ本当に、うん、答え出るようなことやっちゃダメだったんで、うんうんうん、俺がその時何して買ったかっていうと、
うん、
シュール時代ね、
うん、
美大生だったじゃん、
うん、
こういう絵描いてますからね これ完全なシュールです。これ
えこれレイさん描いた
これレイさんの絵なんだ。
これレイさんの絵だったの。
これめっちゃおもろいなと思って見てた。
これ美大の1年生の時に俺が課題で提出した。
よう残ってますね。
よう残ってますね。
でかいんだよ。こんなでかい
家にあんの。
え、あの実家のキッチンに飾ってある。
キッチン。
あ、じゃあリビングかな。あ、そうそう
そう。そんなどっちでもええやん。
どっちでもええわ。でこの柄がこう下にこう入ってて、うんうん、だからそう化学調の模様だったりとか、
すごい
何か思わせぶりだったりとか、意味がない何かがあるんだけど説明してないし、ここに何か意味のない動物がいるんだけど説明してない、そして意味のない何かリンゴが転がってるとか意味のない何かが転がってるんだけどわからないみたいな、これが絵画鑑賞だろって。
えこれレイさん的に答えはあるんですか。
だから答えなんか俺が言ったらダメじゃん、うん、って話
絵か絵だからね。
すごいな。
いやまあ絵描きの人はそうですよ。言っちゃったらね答えになっちゃうから。
まあ今これがだから不倫になるんだけど、うん、要はそういったその絵画ってどういうものかっていうことをデビッド・リンチって本当に分かってる。うんうんうんうん、分かってるし、そうじゃないものを非常にどっかバカにしてる。それがあの警部になったら暴れる。最初。で後半、はい、ローラを殺したやつは誰かって話になるんだけど、うん、俺は、まあ、先に言っちゃうけど真犯人は俺はデビッド・リンチだと思ってるそう、それ後半言います、うん、そうそうそうそうそう、
やべえなその説。
そうそうそう、
ローラを殺したのはデビッド・リンチ。
そうで、ローラがさ、うん、誰に殺されたかって話で引っ張るじゃん、うん、でその話で話題にもなるしさ、うんうんうん、だけどあれもうちょっと何重にもトリック入ってるなっていうか層があるなっていうのが分かる。よく見て、まあ、なんか何年も経つとはぁと思うんだよね。最初のうちはだからまんまと騙されてるんだけどね。
へー、
そうそうそうそう。
ちょっとじゃあその後半楽しみ。
そう、ね、とりあえずじゃあ、まあ、その前に先にちょっとエヴァの話しちゃったんで、はい、そのエヴァの話しますけど、ルーツは俺おそらく同じだと思うのね。
同じ。
そうだから要は哲学者だと思う、エヴァンゲリオン。だからヒデとリンチは両方とも。
あ、そうなんだ、
うん、でそれで分かんねえよと思ってるわけだよね、両方とも。で主にその分かんねえよって言ってるその、テーマがリンチの方が広くて深いんだよ。
はいはい、はい、
でヒデは女に特化してる。世界が分かんねえというよりも女が分かんねえよって言ってる。で女が分かんねえよって思って生きている時代に作ったのがエヴァンゲリオンだから、イブの話になってるわけだよ、
はいはいはい、
だから母とそれから彼女だったり、うん、そういったそれからその自分の頭にある虚構の彼女だったりする、うん、だからそういうのが何重にもそうになってシンジの頭に現れて、だからくるくる回ってるっていう、うん、そう、あれだから、ね、冒頭のあの青空ばっくりして回転してるんだ、 もうあれじゃない、あの出るあタンギーじゃなくて、あいつじゃね、あのこいつに近いでしょ。
マグリット？
マグリット。
なるほど。
だからあのエヴァンゲリオンのオープニングアニメのこと昔言ったことあるんだけど、あれほとんど俺今考えるとマグリットだよなと思うね。
おお。
だから中心にある男の周りに女たちがカーッと流れてって、うんうん、全部が不可解なものである。最後に意味なく笑うんだけど、それって本当に笑ってんのっていうところに、まあエヴァンゲリオンの良さがあったなと思うね。うん、シンジ本当に笑ってんのっていう感じが。そこがねちょっとね通底するものあるなと思って、
通底するものあります。
だから、うん、何にもだって解決しないのがデビッド・リンチ、
うん、マグリットとは思わなかったけど、そうか、まあ、そのあの青空、
うん、でもなんかその構造的には似てますよね。初めロボットものという誰もが大好きなコンテンツで引っ張っといて、後からその哲学に入っていくっていう大枠の構造はすごい似てます、ね、
まさにその、ま、その通りで、うん、あの両方ともスノビズムの人なんだよ、うん、で
何やったよね
いろんなことしてて知的なんだよ、うん、でだけどそれをそのまんま出してしまったりしたら、うん、要するにスノープの沼に落ちるんだよね、
はいはい、
でこれはメジャーにはならない、
はい、
で多分そういう試みをしては失敗してきた歴史がある、うんうん、でツインピークスの時はもうたまたまなんだけど、本当奇跡的にさっき言った惑星直列が起こってて、うん、シュールを OK だっていう空気が世界的にまだあるっていうふわっとした時代だった、うん、でそれどころじゃないっていう空気じゃなかった、みんなが思考する余裕があったんだよね、
うんうんうん、
でそして謎をかけたら謎を解けるというこの、推理小説のテンプレが見事にはまったと。でこれが一番実を言うとデビッド・リンチ的ではない。
そうなんですね、うん、
そもそも、
う
ん、でその
他の作品は全然そういうんじゃない、
答えありますよっていう体になってるところで全員騙したっていう あで、ヒデは何を騙してたっていうと、ラブコメですロボットモロですっていうの騙してて、そうで、この中とこの中の誰かとくっつくかなみたいな、
みんな遊ぼう遊ぼう、
サービスサービスっつって、
何かな、
そうそうそう、それ でロボットでみんなで協力して悪を倒すんだなと思ったら、全然わかんねえし、敵とかわかんねえし、つうか誰も愛してくんねえし、
悪って何だよ
そして叫ぶだけだし、そして最後の方だと槍の話とかわけわかんなくなって、だんだんみんながついてこれなくなって、
槍の話
最終的には何か何か女が巨大化するし
槍はね引っかかってますね、
だから引っかか
って最後の方の、ね、最後の方の物質化されている綾波レイっていうモチーフや、巨大化して地球よりも大きくなる綾波のレイのイメージなんて、まさにキューロリアリズムの絵なんだよあれ、もうほとんどほぼで、しかもあれって解体されていく女の像で、うんうん、これもまたシュールの人たちが大好きだってやつだね、うん、シュールなんか分かんないけどシュールリアリズムの人たちってトルソ大好きなんだよね、このトルソこれ、
あなるほど、
だから、うん、あのこれとあと、まあ、これもデブオだけど、あのマンレイ、
バイオリンのやつですか、
これね、マンレイさんね、マンレイさん、
あ、あ写真の方ね、
写真家でもこの人も、まあ、総合芸術家で、うん、で、まあ、絵も描くんだけど、まあ、このこれね、このモチーフね、うん、でこれがまあなんつうかな、ブラックロッジの中にも出てくるよね、トルソがね、
出てきますね、
そうで、こういった、ね、人間の体を物質化するっていう悪夢イメージみたいなものもシュールの人たちは大好きなんだね、これがまたよくツインピークスに出てくる、でこれは あれもだからエヴァにも出てくる
っていうか、うん、あれもそうじゃない、ルパンの回でもやったけどさ、うん、マモーの、
うん、ミモ
ー、ミモ、マモ、ミモ、
マモだよ、
マモだよ、
ミモだとウッチャンになっちゃうからやるやらになっちゃうんでね、
あれもあのね、ほらあのシュシュあのキリコとか
キリコのね、
う
ん、
ああいうの出してくるじゃないですか、う
ん、あのだからウッチャンなんちゃんは俺と同じ世代だから、
ウッチャンなんちゃんの話する
ウッチャンなんちゃんがあれをやりたくなるのよくわかる、
ああそういうこと、
あ、
そういうこと
か、ああいう元ネタで遊びたくなるっていうか、そうそうそうそう、
いやだからあの、うん、さあの身も脳みそがさ、うん、最後宇宙にブーみたいなのも、うん、そう言われるとすごいその、うん、あの時期の作品じゃないですか、
まあまあそうだね、あれは、うん、とか70年代に流行った脳みそイメージの延長上だけど、ね、
ああ、
う
ん、それは違うんだ、
脳みそイメージっていうのは70年代のなんていうのかな、悪夢的 SF ビジュアルっていうよく出てきた、破壊だとかそうじゃん、
そっちから来てるの、
そうそうそうそうそう、あっちの方からの系譜であるなって、うん、なんか思考ばかりに人間がなっていく、そして身体性を失っていくっていうと脳みそだけに支配されるっていうイメージがあったんだよ、うん、であれが流行るんだよね、あの当時の
っ
ていうので、ね、うんうん、でシュールレアリズムとはちょっと若干違うかなっていうのが、うん、うん、そうそうそうそう、でそういう意味ではだからあの割と同じ90年代の前半にあの一見分かりやすく餌をまいて、うん、どんどん真相にさあ来いさあ来いっつってってみんなついてこれなくなって、うん、行ったからこそ経点超えたっていう、
はい、
すげえんじゃねえのってみんな思う、
なんだこれは
って、すげえんじゃねえののまんまバンって終わって25年経ったのがツインピックス、うん、
そこがすごい、そう本当に25年後に会いましょうって言って
ほぼ ね25年後、
ね、25年後に本当に始めちゃうって
そうそうそうそう、
絶対やるつもりなかったと思うんですよ、
そうね、
25年なんてみんな死んでるかもしれないしさ、うんうんうん、でもまあ生きてたからやったのかな、うん、その辺のちょっとインタビューとか読んでないんで分かんないですけど、
うんうん
う
ん、
もうちょっとね、う
ん、なんか俺ね多分ね
かっこいい
知らないけど、うん、時代的にかん絶対あのアンさんは見てるはずだよ、
ああ安野さんがツインピックスを、うん、ってかデビッド・リンチ
を、それ以外も見てるはずだ、
まあまあ見てるでしょ
う、ね、だからなんかこう客観的に見て安野 のかっこいいおじいちゃんがリンチみたいな感じで見えるっていう
か、なんかさっきコメントだったけど押井守も、
あでそうだろうね、
影響を受けてるみたいな、
押井守のイメージは完全にさっきの人形のやつとか、
ああ、うん、
で あのなんかね悪夢イメージの一つなんだよ、うん、トルソっていうみたいな人形みたいなものがさ、うんうん、でそれがなんか自分の深層心理の中にあるんだよ、物体化した女体とかっていうのが、うん、それが表出してきた時にああいうイメージになっていくみたいなのが出てくるみたいなさ、だからそれぞれ商業的に成功したのはあるところでその画家沼っていうかさ、アート沼っていうかさ、そういった狭い世界のものでやらないでこれをメジャーにするためにどういう仕掛けをやったのがいいかっていうのが成功した2作品っていう、だから実はもう兄弟みたいだなという気がする、
えエヴァ
日本から日本で見てると兄弟見えるんだよ、だからリンチが終わってエヴァが始まるんだもん、 俺
ああなるほどね
そう
時代的にね
で不条理から不条理の流れだったんだよ、うん、当時だからエヴァンゲリオン嫌いだったから見てなかったけど後から見るとあそうか不条理不条理の流れでいってここで終わるんだってだからエヴァ以降のエヴァが出てこないのは震災が起こっちゃったからってでバブル崩壊が起こっちゃってだから本当の不条理が起こっちゃった
、うん、現実が追いついたからっていう
そう現実が追いついたっていうか現実の不条理っていうのが起こっちゃった時にいちいちコンテンツの中に不条理求めたくないんだよ、うんうんうんうん、だから分かりやすく誰か助けて、うん、だから海賊王には俺にはな俺が
なると思った
それをやな、ね、まあ一番分かりやすいのがあれだよねだ、うん、ああやって宣言してくれた方が分かりやすいでしょ、
うん、なるほどね、
はい、こっちに行きますっていうね
そう、うん、海賊王に宣言じゃなくて、うん、海賊王宣言してくれた方が
海賊王宣言
でついていくぞと
統治法で喋ってくれた方が俺はなるって言ってくれた方がもう分かりやすかったそして何が起こるかって言ったら本当に海賊みたいになんか船乗ってるし、うん、仲間
本当に海賊みたいな海賊ですよ
でも海賊行為してない
そうなんだよ
あそうか
そういう話なんだそうだから海賊的なんだよ、うんうん、そうだから海賊的なことやりながら海賊王にいつかなるんだろうみたいなそういうでグランドラインになる何かその、うんここではないどこかに向かっていくっていうんで乗りやすかった、うんうん、でもリンチはどこにも連れてってくんないんだよここに連れてってで謎の男が踊ってるだけなんだから、うん
ここを見せたいだけなんですよ。
そう、
ここだけなんですよ。そう、どこにも行かない。それがもうそれこそもう本当絵画的ですよね。
そうそうそう
的にもそうだし。
そうなんだ、ね。
日本だとちょっと堤さんとかかなり影響受けてる感じしませんか？トリックとか継続とかそこら辺。
トリック。
いろんな村があって変な人いっぱい出てきてみたいな。うん、すごいエンタメに寄せたのが堤さんだなという気がしました、
ね。あのね、はい、結構なんつうんだろうな、見えないところですごい影響だったと思う。
でしょうね。
うん、みんな見えたんだもん。そう
で
俺ツインピークスの直実は俺も告白すると、うん、思いっきり影響受けてるやつ1個あって、はい、ストリッパーっていう短編はまさにこれですね
へえ、う
ん、だからツインピークス見た時にすごい嬉しかったんだよみんな偉そうに真面目そうにちゃんとしてるっぽい風に見えるけど、うん、1枚剥いたら、うんあんなもんじゃん人間って、うんうん、結局だから全ては隠蔽されていて、うんうん、でコーティングされていて、うん、それは真実ではないよね、うん、何枚も剥がしていくと獣だよな人間なんて、うんうん、みたいなことをこれやってくれてたんでツインピークスが、うんうん、イエーと思ったんだよだから隠蔽を剥げっていうテーマでストリッパー剥ぐといえばなんだって言ったら油絵の剥離剤だから強力な絵の、あの剥離剤っていうその、うん、まあ液体だったんだけど、うん、それで貝がこう昔剥がしてたねあれで火傷するんだよねであれ飲んで自殺しようとしたやつとか言ってさ
マジかよ
そうでだからその何かを剥ぎ取るっていうさ強烈なイメージでストリッパーっていうのがあって、うん、そうでそれをいろんなところにぶちまけるっていう漫画を当時書いてたで
もいや俺、うん、どっちかっていうとうんフィンチャー派って言えばいいのかな
フィンチャー派でもあるよ
同じデビットでも
そのくくりやめようよデビット一派じゃないからみたいな
デビット界のさフィンチャーリンチボーイがいるじゃないですか、
うん、三大デビットね
あとカバーデールもいるんですけど俺の、うん、
デビットロスもいますよ、
まあ、リーロスね
いや大丈夫です、うん、すいません
いやなんかファイトクラブとかね、うん、あっちのそのなんて言えばいいのかなパンクって言えばいいの か、うん、だからストリッパーはそういう風にかツインピークスから影響を受けたっていうのが全然
実は
びっくりしましたね、
ファイトクラブもすごい影響受けたんだけど ずっと後なんだよ
あそうなんだ、
うん、
あそりゃそうか、
うんうん、時代的にも2000年ぐらいでしょ、うん、あれデビッド、うんうん、違うわファイトクラブ
でファイトクラブはあまりにもよくできすぎて真似できない、
う
ん、だからその対象がはっきりしてたじゃん、
そういう部分でしょ、はいはいはい
うん、同じことやったらダサいよね
でもリンチは答えがないからこそ、うん、
もっと広かった、
うん、
サルバドール・ダリみたいだったわけダリは、うん、解釈が広くな取れるんでしょ、うんうんうん、ピカソもそうだけどさ、うん、そういうとそういうのに影響を受けるとやりやすいんだよなんかね、そのソウルいただきましたみたいな感じ先代の魂を引き継いで俺やりますみたいな気分になるわけだからリンチが徹底的に やってくれたっていう、
そうなんか、うん、そうなんだ
それくらいバブルの時代って巨色だった全てが虚飾だって、う
ん、ああ嘘ってこと、
ね、嘘全部が嘘
なるほどなるほどそうそうあの人すごあの人ねリンチはすごい嘘が好きですもんね、うん、虚構というか剥がすのが、うん、だからハリウッドモチーフに何回も撮るし
ああそうそっかマルホランドドライブもそうだもんね
うん
だから俺の前の世代は例えば糸井重里さんなんかは、うん、東京を TOKIO っていうわけだよ虚飾なんだよ虚構なんだ虚飾にしてしまうんだよ、うん、でも彼らにとって東京ってそうなって欲しかったところもあるし、うん、そうも見えたんだよ
状況
軍それくらい30年代の東京っていうのはアジアだったんだよだから後になってノスタルジーで言い出すんだけど 80年代の時の、そう、1980年代の時の東京は、TOKIO って言いたい気分だったんです
。サイバーシティ TOKIO みたいな感じ
サイバー、でもそんなことない、ダサい
って言ったんだよ。TOKIO が空を飛ぶわけです、ね。
そうそう。だから DC ブランドとか なんか列鳴らして、田舎の兄ちゃん買いに行ってたんだから。だから痛い感じよ、それは、本当に。その頃の TOKIO といえば。だから、俺はその頃の TOKIO を、痛いとこだなと思ってたの。ダサいな、ここって思ってたの。だからそれはその本当の東京は TOKIO じゃねえぞっていうのがあって、
面白いな。
そうそうそう。だもうこれは本当今言うと怒られるけど、女の子がみんなビトン着てたりとか、その男たちが DC ブランド着てたりとか、そういうのが幼児山本とか着てるわけよ。かっこ悪いなと思ってたんだよ、あの当時。だから俺は思いっきりパンクスになっちゃうわけ。下の世代がパンクスだったんだよ。俺こっちの方がいいやってなっちゃって、拒食は勘弁してくれよという風になって
た。なるほどね、う
ん、でもそれはその前の世代の貧しさから来てんだよ、反動ね、うん、だ常にそれの繰り返しでいくっていうか、っていう感じだなと思うね、
うん、リンチは、うん、それ社会的な部分もあるってことなんですかね。じゃあやっぱりこのアメリカのそういうカルチャーとかのに対する、うん、なんていうの、
まあ、あ、俺だから46年生まれってことこれニューエイジだと思うね、
はいはい、
だから戦後生まれで、うん、日本で言っても多分おそらく段階の最初の頃で、うんうんうん、言ってみれば宮崎駿とかのあたりと一緒にいて近い、だから日本だと日大なんとか闘争とかやってる頃の世代 で、はいはいはい、でこの世代ってどういうことかというと、まあ、近代文明みたいなものは魂をよく悪くすると、それでは瞑想せよとなるわけだよ。で真理は、西洋ではなくアジアにあるみたいな、うん、それでヨギを探せみたいな、インドに行けっていう世代の人なんで、だからおそらくこの人が瞑想に入るのはそういう流れで行ったのと、あとその前の世代のだから絵がいい、絵が好きだ、友達のお父さんが絵描きだったんだって、
うんうん、
でその影響で画家になりたいと思ってた、うん、でこの世代が画家になりたいって言ったら絶対にあの出てくるけどね、画集にもね、うん、ゴッホとかね、
あ出てきますね、
もちろんすごいベタなのも出てくるし、うん、象徴主義も出てくるし、絶対シュールレアリズムが通ってたんだ、でそこにはまったんだ、でシュールレアリズムとなんつうかなヒッピーカルチャー、うん、これも、まあ、親和性あるよね、だから共通部分があるっていう、
まあね、
うん、それは何かっていうと、まあ、己を消せっていう、
うんうん、
そうだから主人公がいなくなる、だから第二シーズンがああなっていく
なるほど、
そうここが面白くて、だから第二シーズンはまあ皆さん俺は言わないけど、
言わないんだ、
第一シーズンでここまで引っ張ってって、はい、あの川に突き落としてるね、
ドーンダーン
え、レイさんの言ってる残忍シーズンというのは
今やで25年
前、ああそういうことか、
そういうことね、
第3ってことかな、
うん、第3シーズン、
う
ん、
そうそうそう、うん、だから25年前のやつまではあの割と丁寧、
はいはい、はい、
で最後の下りもすごく分かりやすい、
分かりやすい、
分かりやすく、分かりやすく終わってる、それはちょっと後半やろう、
だからそれはだからボブの話したいですね、
だからボブとは何かみたいな話っていうかさ、うん、うん、そうそう、
インチキおじさんではないってことですか。
え、あそうね、あそうで、そうだな、そうね、ちょうどあと8分か、そうね、そうそう、そのこの世代、さっき言ってたデビッド・リンチの世代が大変なのは、日本なんかも特にそうなんだけど、親の世代が信用できないからだよね、
はいはい、
で親の世代が信じたことっていうのは、その第二次世界大戦でやった暴力だったわけじゃん、うん、だから日本は特にそうなんだけどさ、負けてるからさ、でもアメリカもそうだったんだと思うんだよね、結局のところ何、俺たちは幸せになってねえじゃないかって、でベトナム戦争に入っていくから、うんうん、だから、結局軸がなくなってふわっとしたまんま、どこか正しいものってなんだろうってやってるうちに、ニューエイジになってったっていうか、まあ、要するにアジアをさ、アジアみたいなもの、それからユング、うん、教授性みたいなところに気がついてったっていうような世代だったっていうのがあるかなと思って、でそうすると神を捨てるとね、思うのがこれが、ルネッサンスからシュールレアリズムになる流れも結構似てて、
うん、
だからさっき言った人間中心になると、うん、ルネッサンスの神を捨ててしまう、だから捕まるところがなくなると、うんうんうん、シュールレアリズムまで行っちゃうんだよ、
うん、
だからこれおそらくそういうことが戦争の後に起こったような気がするよね、だからこれがスターウォーズとダース・ベイダーだと思うんだよね、
ほー、うんうん、
ダース・ベイダーシスみたいな人たちが、うん、あれが第二次世界大戦やってた人たちなんだよ、 クロー戦争が第二次世界大戦じゃん。だからあれが、作った世界が暗黒世界だった、で階級があってひどい目に遭ってる、でそれをなんとか革命しなければいけないみたいな流れとリンクするなと思うんだよね、うんうん、
はあ、
うん、これ多分ねルーカスなんかと多分そんなに変わんない世代だよねリンチってね。だから余計面白い。だから、うん、あの一方で SF オタクとか、うん、いっぱい出てくるんじゃん。同じニューエイジでも、うん、あのなんだっけな、スピルバーグもニューエイジだよね、うん、だから未知との遭遇とかああいう形で出てったんだけど、この人珍しくそういうなんかニューエイジ的な、哲学を画家としてやり、うんうんうん、抜くっていうところに突っ込んでったっていうところがなかなか珍しいっていうか他に見たことないよね。なかなか
いやもう他に見たことないですよ、うんうんうんうん、もうそりゃ、
うんうん、行っちゃうかじゃあ
行っちゃいますか
どうしようか、う
ん、な何をですか。
ね
いっちゃうんですか。
あ、いっちゃおうかな
それ分かってるのレイさんだけですか、ね、
そうですよ何を言っちゃうか我々は
これもしかしてあれじゃない、
この先がね、何何何何、
いやいや何でもない、
いやいや
ボケようとしただけ、
ボケてボケ
て入れようとしただけだよね、
どうしようかな。いやボブとは何かって話と
後半あもうしちゃう。
いや違う、ね、あと、はい、クーパーとボブの関係っていうのと、あとあのデビッド・リンチが一番したかったことって何かみたいな話のちょっと話かな。
そんなとこまで汲み取るんですか今日。
すごいな、
うん、あともう一個これは言っとこうかな。あのね、日本で言うとね何かなって話したあ
このデビッド・リンチとはってこと、
そう
ツインピークスとはってこと、
そうそうそうそう、うん、意外とね漫画家で言うとね柘植義晴はそうだよな、
まあ、それはまあそうでしょ、
そうだあれもだからあれ時代が時代なんだけど、うん、あれだからあの60年70年、そうそうそう、うん、あの人がすっごく流行ったんだやっぱりあの頃、あのバブルの時、
はい、
ネジ式が、うん、だからネジ式ってツインピークスだよね実は。
ちょっとそうかも、
そうそう、
まあ、裏に行ってとか、
まあ、そうそうそうそうそうそうそう、
でもあれなんか、うん、それこそ金田一とか、うん、金田一です、あの、うん、あっちの方ね、
うん、
あのだから、うん、八坂村とか、うん、ああいうその型があるじゃないですか、うん、なんかもう、うん、や村ではとある儀式があってと か、うん、なんかその村の風習とか、うん、そういうもののミステリー、うん、その民族学的なものも含めた、うん、っていうのの型の、うん、まあちょっとあれなのがネジ式とか、うん、ああいう世界だなって思ってたから、うん、ツインピークスはだからなんかもうちょっと違う気はしますけどね、
う
ん、俺は。
ああそう、
うんうん、ツインピークスはっていうか多分、うん、もしかして柘植義晴好きかもしれない。
あ、じゃあね、あのね、柘植さんは最初から向こう側にいるの。そうだから、じゃあ柘植さんのうん、シュールなあの漫画はスタート時点から向こう側なんだよね。だからもうあの特にネジ式から言うともうメメクラゲに刺されてしまったところが始まるから最初からあっちだった、う
ん、確かに確かに、
あるところまで行くと彼はだからその序章がなくなっていきなり向こうにポンっていう作品を作り出すっていう。
だから諸星大二郎は違うんですか。
諸星大二郎
もシュールです
ね。でもそう諸星大二郎もそう、系譜で言ったら同じだと思う、うん、なんかだから不可解なものに徐々に徐々にこう飲まれていくっていうか、うん
はいはいはい、
っていうイメージっていうかシュールレアリズムだ
と思う、ね、なんかあのほわっとした、うん、これ面白いじゃない、笑っちゃうじゃん、うん、諸星大二郎って、うん、だからあの辺はツインピークスと俺結構似てる感じがしましたけど、
うん、
シュールな笑いっていうんです
か。あれなんか出てくる、
うん、この間やってたバルティスが実はこの人実はさ、バルティスの初期作品がこれシュールレアリストに発見されるのね最初ね若いでバルティスはあのシュールではないって自分で言ってたんで、
うん、
でもこれどう考えてもシュールだよね。
そうですね、
うん、
なんかタッチがあのボスの絵に似てます、
うん、
多分影響も受けてたと思うんだよね、
うん
うん、
バルティス
かで、まあ、おなじみバルディス、これ、
うん、
これのイメージもなかなかとツインピークスにちょっと通じるものが、
これツインピークスですね、
うん、
そう、うん、でしょ。でこの絵を見るとだから俺がさっきそんなあんな絵を描いてた
の、竹藤じゃねえよ俺
でついでに言うとこの幾何学イメージっていうの、これはポール・デルボーです。
はいはい、はい、
デルボー紳士が出てきます。
うん、
で、ちゃんとしてます、
うん、
そして死体があったり、
うん、
みたいな、そして謎の絵があって、
うん、
絵の中の絵っていうのも結構多い、まあ、モチーフ、
うーん、
うん、でこれはだからなんつうのかな、あの中にまた中があって、世界の中にまた世界があってみたいな。でこれこの、なんだっけな、幾何学イメージっていうのはこのポール・デルボもそうなんですけど、ポール・デルボすごくいいよね、
いい。
これはだからキリコ。
デルボーばっかですよね今日。
あ、そう、うん、あのね、一番近かったのがデルボーで、なんでかっつうと、赤しか差し色を入れない。基本的にグレーで赤だけの差し色を入れると。で、赤が要するに異界のシンボルになってくる、うんうんうん、っていうのは、彼がよくやるっていうさ、うん、で、あとはね、あ、そうそう、これこの赤も差し色になってる。
わ、
でここのこの、そう、イメージで、なんか、うん、これもなんつうのかな、一見ちゃんとしているっていう、そのなんつうかな、整合性のある世界観みたいなものの象徴だと思うのね、こういうやつでさ。お前あれじゃん、イスラム言ってんじゃん、だからさ、うん、イスラムアートは これでいくよね、全部ね、
うんうんうん、サイミス画とかはそうですね、うん、
でそれは何かって言ったら、宇宙を表している、
うんうんうん、まあ、模様とかそういうもの、うん、人間描いちゃいけないから、
うん、そうそう、でそれは不可解なものではないの、確実なものであるっていう意味で、リンチ自身がこれチェッカーが出てくるんだけど、このツインピークスの中で天使と悪魔なんだってね、善と悪なんだって、
あ、そうなんだ、
のイメージなんだって、
でもう一回言って、
しましだから、
これが
しましま模様が出てくるじゃん、この、そうそうそうそうそうそうそうそう、らしい。
だから直線じゃなくてこうギザギザになってる、
ギザギザになって、
どっちも入り込んでるような、
つまり善と悪は分けられないっていうのをまずビジュアルで見せて
る。
はあ、だけど新シリーズ25年目の、うん、あんなことになるじゃないですか床が、あの辺がなかなか、何も言ってませんよ何も言ってませんよ、あの辺が、うん、次に25年経ってからのさらなる何か
だよ、ねえ、どこまで行くんだろうな、
どうしてくれんのって感じになりますよね、うんうんうん、そうそう、あとこのさっきのマンレイさんって、このマンレイさんってさ、これが一番好きなんだけどさ、これ死にたい自分のポートレートってこの人さ、アメリカ人なんだけどパリにまた出来だっけ、はいはい、その画家、その芸術家連中の中で一番愛されてた、うん、女に恋をして、うん、振られて死にて、そんな気分を写真にしてみました、どうぞって言ってんのこれ
お届けします
お届けしますっていうさそうだからね、俺ね、このマインドが、うん、動物インピークスに入ってる気がするんだよ。
いや、入ってる
入ってる気はするな、
キャスターでいそうだもん。
そうで、これってちょっとふざけてない、う
ん、ふざけてる、
違う、かなりふざけてる、
かなりふざけてる、
でもね、結構マジでもあるわけよ俺、
うんうん、
その辺のどっちだよマンレイさんよっていう感じがすごく面白くて、これはリンチ節だよ。
なるほどね、ここ、うん、だからこの時代のこういう人らの空気感とか手法とかそういうものを絵とか写真ではなく映像っていうものに落とし込んでいったのが、
そう、
世界を作っていったのがリンチだと、
そうい
うことなんですね。
でそれは説明のできない豊かさが、
はいはいはい、
画家で、絵の世界である、うん、つまり絵を見に行くってことは、うん、横に画家がいてこれはこうですこれはこうですってやるもんじゃねえ、
ねえよ、
俺たちはいなくなる、画家はいなくなる、うん、絵は残る、うん、そして絵とお前で語り合えよ、それがお前にはできるはずだろっていう大人のアーティスト、うん、
だからあんな間があるんですよね。
だからこっからここまでの間に君たち考えられるよねって言ってる、
うんうん、そうなんだ。
だから当時の人は、うん、大丈夫ですよ俺はちょっと分かりますけど、こいつは分かんないですけど、俺は分かりますよ
俺だって分かりますよ、
こいつは分かんないけどみたいな、そんな感じよ、そんな感じで、おーしよし、こいこいこいこいっつって、でさらにわけ分かんないことやるっていう、でそれはさ、まあ豊かだよね、
豊か、
うん、で企画をバカにしてないっていうね、その辺の、
そうなんですよね、説明しないから客をバカにしてないんですよね、きちんと考える間を作ってくれて、絵画的な見方をさせてくれるから、1時間の平面絵画というか、まあ、その二十何話の平面絵画だと思えば、うん、その中でその時間を使ってしかできないことしかやってない、ここ全部見て完成っていうことしかやって、まあ、打ち切りだけどちゃんとできてるなっていう感じがしますね、絵画的に。
そう
見方が、
そう考えると、うん、ここまで、うん、人を信じてる人もいねえよなっていう。
ああ、なるほどね。
あ、逆にね、うん、逆に見る側のリテラシーもそうだし、うん、想像力とか、うん、そのまあ、うん、感情的なものを含めて全部信用してるから、うん、俺はお前に、
そうだからリンチの前に立ってしまったら、うん、一定レベルの大人にならざるを得なくなっちゃう。
まあ、背伸びしてでも
だから、うん、この世界で出てくる紳士たちいるじゃん、
うん、
こいつらになるわけよ。
あ、我々が
でダダイストとかシュールレリストってちゃんとした格好してたでしょ。
確かに。
そう。
パッキパキでしたもんね。
そう。
パ
ッキパキ。確かに。
もう未来派から
みんな。下田景樹みたいな人いないもんね。
みんなパッキパキで、超インテリの紳士として登場して、未来派を宣言するとか言うわけ。
そう。かっこつけるんですよ、その。
時代はスピードだとか、くだらないこと言ってんだよ。だけど。
くだらなくないよ。
くだらねえよ。騒音が、騒音がビダーとか言ってんだよ、マリネットとか。そう。でもそれって、最高だよなって思って。行かれた大人、そして知的な大人。そして知的な大人がお前らだって賢いよねカモンなんだよ。
あ、
うん、それでゆっくり踊られちゃうわけ。たまんないよね。
逆再生でね。
逆再生
言葉が。
そうそうそうそうそう、
素晴らしいですよ。
そうそう、じゃあその後半はちょっとさらなるそのトリックの話とか、ちょっとその話ちょっとだけ、まあ、しましょうか、うん、はいはい、
ちょっともうちょっとツインピックス自体の話もうちょっと僕はしたいので、
うん、あ、しましょうよ。
しようしようしよう。
だいぶ大きく風呂敷広げましたけども前半は、うん、ついてこれてる人とついてこれてない人きっといるんですけど、うん、
そこもパッキパキに分かれてると思います、
うん、パッキパキに分かれてる。まあ、いやでも面白いですね。
いや面白い。だから
ああなるほどねっていうのは、うん、
後半ちょっとだからどういう風に見たらいいかって話ちょっとしよう、うんうん、
このさイメージさちょっとね思いませんかこれね、新シリーズの何かですよね、
うん、絶対そうだ、あらあら、
本当そうだな。う
だからまあ俺はセットで楽しんでほしいの。20年代のシュールレアリストの作品とデビッド・リンチの両方見てもらいたい、うんうんだよね。そうすると、ああこういう
あともっと リンチ自体がどういう人なのかっていうのをもうちょっと知りたいんで、
う
ん、
っていうことはちょっと考えてたんです、うん、その後半でちょっと
それも含めて、
はいはい、
ぜひぜひ、
はいはい、
そうですね、会員じゃない方はぜひこの後は会員になって見ていただければと思います、はい、さあ、9時過ぎてるんで、うんちょっと来週の話とかいろいろお知らせをさせてください、うんうんまずですね、日付順にいきますと24日の火曜日じゃないごめん、日曜日月曜日、はい、月曜日の夜24時にアニメを今募集してるんですけど締め切りがその日なんでよろしくお願いします。オープニングアニメですね、応募要項をしっかり読んでからあの3つの曲の中から選んで送ってくださいね、よろしくお願いします。
行こう行こう、怖い怖い。
日本語が分かる人もね分かると思う。
まあやめときなさいよ。
4月、その次は4月25日次の日ですね、8時からなんとここにいらっしゃる現代の東大随一のシュールレアリスト、うん、久世孝臣さんのスピンオフが
久々にやらせていただきます。
我々は伊豆、
はい、
久世だけで、
はい、
久世とその素敵なフレンズが、
うん、そうなんですよ、うん、ちょっと去年うう、1年間かけていろんな舞台見に行った中で一番面白かった人に声をかけたら、うん、出ていいよって言ってくれたんで、じゃあスピンオフやってみようかなって。ここってやっぱり漫画とか映画とかのお話が多くて舞台の話ってなかなかできないので、うん、まあちょっと興味ある人がいたら見てくださいと思って、うんてます、うんうんうん、あとその方ずっとシルク・ドソレイユで3年ぐらい踊られてたりとか、そう結構な経歴を持たれてる方なんで、うんうん、なんか出ること決まって告知したら知り合いからメールがたくさん来て、お前があの人となんで番組をできるんだみたいなそれぐらいのダンス界では有名な方らしいので、ぜひ楽しみにしていていただきたいです。あとその体についての悩みとか歩き方が汚いだったりとか言葉についての悩みだったりとか、いろんな質問も質問というか悩みも募集しますので即答していただけると思います。ただ何かの解説だったりだとか何かの分析だったりみたいな難しいことはしないので、気軽にお酒を飲みながら見ていただける番組にしたいなと思ってます、うん、そんなもんですかね、
はい、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
25日の8時からスピンオフ、うん、ほろ酔いクゼチャンネル、
ダソクチャンネル、ダソクですよ、はい、得るものはないでしょう、
ダソクもあります
ちゃんと、ダソクもありますよ、
ダソク用意してください、ね、
まずチャンネル自体がダソクじゃないですか、スピンオフなんでね、よかったら見てください。
そして4月26日これ3日連続でいろいろあるんですけども、はい、次回のヤンさんはですね、そのオープニングのアニメを決定するのと同時に、うん、ゲストは、うん、とあるマジそのインデックス、うん、東が代表、そしてトリニティセブンの監督、
うん、
錦織博さんをお呼びしてですね、
はい、
レイジさんと共に、
うん、
日本のアニメクロニクルの、
う
ん、まあ、総点検みたいなことをやるみたいな感じですよね。
どこで間違えたか、
検閲ですか、
誰のせいでこうなったか、
なんか間違えてる前提ではないでしょ
結構楽しんでますやんか我々、
めっちゃハマってたやん、
ハマってますやんか
今俺ウテナと格闘中です。
おーついに、
はい、
はい、すごい、ね、ノーガードで打ち合ってます。
ノーガード打ち合いまくってますね
だいぶやられてるみたいですけど大丈夫ですか。
すごい疲れてます打てないようにしてますよ。
音楽やばいでしょ。
ちゃんとね、はい、すごいね、日本のアニメね、豊かだね、
うん、やりますよ。ウテナもやりますし、マドガマギもねやりますよね。
まあまあね、まあ、うん、みんなアニメ好きじゃない。
ハガレンもやりますよね。
わかんない、
ハガレンはやるって言ってましたよね。
あ、やるんだっけ。
ハガレンはやろうって言ってました実写化もあるし、はい、
わかりました、という感じになっております。そして、うん、お知らせがございますよ、はい、皆さんお待ちかね、うん、8月10日、うん、大阪のロフトプラスワンウエストで、山田レイジのヤングサテ初の大阪関西にて公開生収録。
すごいぞ
ー。でいいのかな。うん、放送する、うん、は決定、うん、分かった、うん、生放送があります。ちょっと向こうの機材の関係上もしかしたら収録になる可能性もある。
放送しよう。
放送しちゃう。
来ました。
おじき
おじきが来ました
ということで放送、生放送決定しました。こちら木曜日なんですけれども、11日がお盆 の、 あの山の日っていうのが新しくできたんです。
そうですね、
山の日で祝日なので、その前の夜なので、まあ来れると思います皆さん、うんうん、なので、木曜日に1日ヤンさんをずらして生放送をさせていただきます。チケットは7月22日に発売開始なので、ぜひぜひ、やっぱり、ね、ここでやってて、まあ、ゴルファーの人がいろいろ観覧に来てくれるんですけど、関西勢、関西のもうヤンさんファミリーたちはいつになったら俺たちに ねサービスさせてくれるんだと。
あっちもそう熱いですからね、うん、
ということでね、もう奈良でも京都でも、はい、もう大阪でも兵庫でも、もちろん四国全域なんならもう沖縄からでもいいですね。
そうね、
西日本のやつみんな集合っちゅう、うん、まあ、もちろん関東から来て
もあれだよね、うん、今回すげえ思ったのが北海道ね。
あ、北海道、一戸建てさんね、
一戸建てさんと奈良ちゃんが北海道じゃん、うん、う
ん、
なんかね、北海道も
伊勢君もいるしね。
そうそうそうそう。
じゃあその話後半でいいですか。
そうです。
まあ本来からそうそう、大阪ロフトでやりますんで、ぜひぜひ、物販もやります。ヤンさんフェスで、惜しくも売れ残った残り少ないやつを持っていくんで。惜しくもね、やっぱキャパがあるの、ね、この話後半でしょ、ということで、でそしてヤンさん美術部も募集しておりますんで、なんと部会、初部会が今週の日曜日23日に、あります、こちらはちょっと、レイさんのホームページ見ていただければ分かると思うんで、8月にも部会やるんで、まあ、来れる時に体験入部でも入部希望でもいいし、全然来てください、一緒に絵描いたり
こんなのやってほしいよね。
やってほしい、
こんなの描いてほしいよね、うん、
テーマシュールでもよかったですね。
シュールもいいよね、
まあ、でも今回悪で、うん、
はい、
ま
あ、3回目、悪の話後半とちょっとリンクする。
ああいいな、
それも
それ外せないですもんね。ツインピークスだと、
実はツインピークスは悪大事なんです、はい、
ということで、皆さん来週のヤンさんも
名古屋を忘れませんよ。名古屋忘れません、
う
ん、
名古屋も忘れません、はい、もうそうですし、8月10日の大阪で会いましょう、うん、関西の人は、はい、では後半いきます。アストロビスタ、バイバイ、